どうも、新崎です。キンストがですね、今回で150回ということで、まあ、なんかちょっとね、変えたいなぁと思ってたんですよ。なんかこう、前々から150回、なんか前々からちょっと何かもうちょっと変えた方がいいんじゃないかなみたいなことを思ってて、で、まあ、150回っていうのが、ま、いいタイミングかなと。200回までちょっと待つと、ね、なんか自分の気持ち的に、多分これ結構気持ち的なとこがあると思うんですけど、なんかもうちょっとこう、何ていうか新しい風入れたいな、みたいなことを、ま、ずっと考えてて、で、あ、200回はちょっと長いから、150回ぐらいでちょっと、なんか変えれたらいいな、なんて思ってて、まあ、脳内 P とですね、会議、脳内 P と構成作家と、まあ、ね、パーソナリティが会議を行ってたんですけど、まあ、今回の収録には、なんかこう、外向けの変革という意味では、あんまり変わらないというか、いまいちこう、間に合ってない感じがあるんですけど、まあ、とりあえずね、なんか、ツイッターの方で、なんかないですかねと。リスナーさん的にこういう風な、番組にだったらいいなとか、そういうのあったら教えてくださいみたいなことを、まあ、聞いてみたんですよ。で、まあ、それで、まあ、今回その内容っていうのは紹介しないんですけど、お便りをいただいたり、メールをいただいたりとか、まあ、ツイッターのリプライで何個か、こう、いただいたりとかしてですね、まあ、それを参考にしながら、ちょっと、まあ、今回について考えてたんですけど、なんかそのメールでは、今聞いてて、なんかおすすめの、ポッドキャスト、みたいな、こういう番組もありますよっていうのを、なんかこう、教えてくれたりしてたんですよね。で、まあ、ありがたいなと思って、まあ、ちょっと聞いてみようと思って聞いてみたんですけど、多分ね、僕よりも、ちょっと大人な方たちがやってらっしゃるポッドキャストで、まあ、結構フリートークだったりとか、まあ、なんかこう、一つ一つなんかちょっとこう、ちっちゃいテーマみたいな、テーマというか、こういう話題みたいなのがあって、それについてこう喋っていくみたいな。まあ、一人ではないけれども、何人かで、二人とか三人とかでやっている番組っていうのを聞いたんですけど、いや、なんかすごいね、なんか、大人な、自分的には結構アダルティーな雰囲気で、まあ、結構良かったんですけどね。なんかこう、今すごい、せめぎ合いというか、瀬戸際というか、なんかこう、キワキワというか、なんて言うんでしょうね。うわーってやる感じでもあるし、自分はまだうわーってやるような、なんかこう、なんて言うんでしょうね。まあ、言ってしまえば若さみたいなとこもありつつ、でもまあ年齢的にはもう31で、まあ、そこそこいい歳で、まあ、なんかこう、落ち着いた話も、まあね、みたいな。お見合いのお母さんみたいな。あんたそろそろ、みたいなね。あんたそろそろ落ち着いた、ね。感じ出したらどうなのみたいな感じでお見合いの話持ってくるお母さんみたいな感じの、まあそういう、まあ心境もありつつということで、まあ、なんか、その、まあおすすめしてくださった、番組っていうのは2つあるんですけど、その番組はすごくこう、俺の中で大人な感じがすごいして、なんか自分はもうちょっと、自分が年齢、あと10年とかね、まあもしかしたらあと5年ぐらいかもしれないですけど、まあそういう、まあ年齢になってくると、もしかしたらそういう感じの番組に、まあ自然となっていくのかなっていう風な、番組さんだなってすげえ思ったんですよ。だから将来的な展望として、ああ、なんかこんな感じになるかもなーっていうようなのを、まあ聞かせてもらった感じで、まあすごい、まあ 興味深かったし、ちょっと参考になったんで、まあすごいありがたかったんですけど、まあでも、今ね、こう、150回を迎えるにあたって、なんかこう変えたいなって思ってたけど、なんかいまいち脳内会議が間に合ってないというか、なんていうんでしょうね、外向きな改革っていうのはいまいち、多分みんながこう、わかりやすいっていう感じの改革っていうのはあんまりないかもしれないですけど、でもそういうメールとかをもらって、なんか自分の心の中には結構変化が起こっているんですよね。っていうのを、なんかこう、いまいち言葉では伝え、ね、言葉にできない部分なんですけど、だからまあ、あんまり外側にはわからないかなと思うんですが、150回を迎えて結構、なんて言うんでしょうね、自分の中で変わったっぽいっていうのはあるので、まあ、そういうのも、ね、キンストの今後として、まあ、まあ、とりあえず、何ですかね、150回を迎えて、ちょっと、今までは結構一人で、まあ、今までもこれからも結構、まあ、基本は一人でやっていくんですけど、まあ、いろいろやりたいなって思ってるんですよね。で、まあ、ツイッターで聞いたっていうのは、まあ、一応聞きやすかったと、聞きやすいツールだったからっていうので、まあ、ツイッターで、問いかけ、投げかけしたんですけれども、まあ、ツイッターやってない人ももちろんリスナーさんの中にいると思うし、まあ、例えばツイッターで僕のアカウントフォローしてなかったら、その、届かない部分もあると思うし、やっててもね。で、まあ、ちょっとまあ、ここでもね、聞きたいなと思って、まあ、150回、まあ、迎えるにあたってというか、まあ、いろいろちょっとチャレンジしたいなっていう部分もありまして、まあ、新崎インストリームで何か、こう、やってほしいこととか、まあ、いろいろリクエストとか、まあ、例えばなんですけど、まあ、お便りとかをこう、なんかこう、こうしたら送りやすいよとか、いや、もっとなんかみんなに、参加したりとか、そのお便り送ったりとか、まあ、してもらいたいなっていう気持ちもあって、まあ、忙しい中、こう、ね、文章を書くっていうのは結構大変なことだとは思うんですが、まあ、良ければ、なんか、こう、ご意見、ご感想だったりもそうだし、なんかこう、いろいろもっと送りやすいような、番組にしたいなと思ったんですよね。で、まあ、そういうのも含めて、何か、あれば、送っていただければ、なんかこう、いろいろチャレンジしたいなと思ってますんで、よければ、ぜひとも送りいただきたいなと思ってます。で、まあ、わかりやすい改革としては、ちょっと一つ、コーナーを復活させようかなと思ってまして、一言質問っていうコーナーをですね、前に、やってたんですよ。で、一度コーナーを廃止したんですけど、全部廃止したんですけど、一言質問っていうコーナーだけちょっと一つ復活させようかなと思ってます。で、あともう一つメールテーマっていうのを、まあ、ちょっと設けようかなと思ってて、また後で説明というか、また後で、その、次回以降に送っていただきたいメールテーマっていうのを、まあ、書くというか、話するんで、ぜひともよければ、それでメールを送っていただきたいなと思うんですが、なので、一言質問、皆様からの一言の質問ですね。もうシンプルですよ。何でもいいです。質問があれば、もう一言でもいいし、うん。昨日の晩ご飯何ですかとか、そういうのでもいいし、今、髪の長さ何センチですかとか、そういう、のでもいいですし、なんか、別に、こう、世間一般の、なんか、まあ今、もうないだろうけど、なんか、キャリーパミュパミュって何ですかとか、もうさすがにないでしょうけど、まあそういうのとかも、まあ、聞いていこうかなと。 聞いていこうかなというか、募集しようかなと思ってますんで、一言質問を、復活させるのと、あとまあ、また後で言うメールテーマっていうのも募集しようかなと思ってますんで、それでぜひとも送っていただきたいなと思っております。で、キンスト150回以降、なんかこんなんやってほしいとか、そういうリクエストとかも、まあ募集してますんで、ぜひとも送りいただければと思います。ということで、宛先はですね、キンストのサイト、シーサーブログでやっておりますキンストのサイトの方に、設置してますメールフォームですね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただいて、そこからメールフォームで送っていただくか、ツイッターのハッシュタグですね、シャープ新座金、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけてツイートしていただくと、番組の方で読んだりとか、まあ、検討させていただいたりとかするので、ぜひとも送っていただきたいなと思っておりますということで、まあ、今後ね、ちょっといろいろ、まあ、実験的なことも含めてやっていきたいなと思ってますんで、まあ、皆さんと一緒に、まあ、作っていく部分もあり、まあ、自分一人で考えていく部分もありっていう感じで、まあ、いろいろ、まあ、実際ね、僕も楽しい番組にし続けていきたい。自分自身が楽しいと思える番組をしていきたいのと同時に、やっぱりみんな、リスナーのみんながこう、楽しいって思える、楽しんでもらえるような番組っていうのが、まあ、基本的にずっとやっぱそれをやりたいっていうのがあって、なので、まあ、僕自身気づけてない部分とか、こんなんやってほしいのになとか、そういうのとか、まあ、あったら、まあ、できる限りちょっとやっていきたいなと思ってますんで、まあ、そういう感じで、今後、ちょっと、まあ、いろいろとね、新しい風をいろいろ入れていけたらいいななんて思っておりますということで、皆さんご協力よろしくお願いしますということで、始めていきましょう。関西やつ、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。改めまして新崎でございますということで、新崎インストリーム150回放送でございます。そう、ワールドカップね、日本対ギリシャがこの間あったんですけど、僕は仕事でその日もう平日だったもんですから普通に仕事だったんですけど、まあ朝の結構早めかな、6時7時台ぐらいから始まったんですかね。だからちょっと結局見れなかったんですけど、録画して、まあ見ようと思って録画してたんですよね。で、まあその日、ツイッターとか、ニュースサイトとかを見てると、もう昼ぐらいにはもう結果っていうのが結構もう、なんていうかわかるんですよね。まあ、なんていうんですかね、まあネタバレ、まあネタバレっちゃネタバレなのかな。まあだから、結局だからスコアレスドローだったというのを、まあ見て、 なんかね、こう、そこまでサッカー詳しいわけじゃなくて、まあサッカー別に好きは好きなんだけど、別にこう日頃から見たりしてないような、まあ自分からすると、なんか、やっぱ点決まっててほしいとか、点決まってたら、なんか、例えばね、負けててもいいんですよ。例えば 3-0 とか、まあ 2-0 とかで負けてたりとか、2-1 とか、まあこの間のコートジボワール戦みたいに 2-1 とかだったら、やっぱゴールシーンとかがあるんだなとか思うと、まあどこでゴールしたのかなとか、どういうふうに失点したのかなっていうのがすごい興味あって、まあそれは別にダイジェストでも見れるんだけど、なんかそれに至るまでの経緯みたいなのを見たりとかするっていうので、まあそういうのはネタバレ全然ありだなって自分でも思ってて、まあ普通にドラマとか、アニメとか、まあ映画とかもそうですけど、まあそんなにネタバレ、ダメな人間じゃなくて、なんか全然いけるなーって思ってたんですけど、ただスコアレスドローになると、まあ点入ってないっていうことがもうわかるわけじゃないですか。だからなんかそこになんかこう、一喜一憂できるポイントっていうのが、まあもしかしたらまあ結構あるんだろうけど、あんまりなんかこう起伏がないイメージがあるじゃないですか。だからこう、その点が入ってる試合よりかは、なんか、ちょっと見る、テンションっていうのがあんまなくて、そっか、スコアレスドローか、まあ録画してるけど、まあ結果分かっ、まあ点も入ってないなと思ってどうしようかななんて思いながら、まあでもそれでも見たんですよ。日本対ギリシャ。今、ちょっと録画して見てて、で、なんかこう、まあ結構用事しながら見たりとかしてたんですけど、もう前半だけ見たんですよ。結局全部見れてないです、まだ。で、だから全部見れてないから、そこでまあ結論付けたりとかどうこうってできないんですけど、でもなんかこう前半見る限りでは、なんか、ギリシャってすごい強いチームだなってすげえ思ったんですよ。なんていうんですかね、スピードとか、そのフィジカルの部分とかがすごい強いなと思うし、コートジボワールもそうだったんですけど、なんか、やっぱり世界で、まあ、やっぱ、FIFA ランキングとかもやっぱ日本より上じゃないですか。で、FIFA ランキングもあんまり当てにならないとかいう話も聞きますけど、やっぱりでも、FIFA ランキングとかで上ってことは、やっぱ国際大会とかでも結構、まあ、勝ってたりとかするチームだろうし、だからなんか、やっぱ強いなと思ったんですよね。ギリシャに関しても。で、だからね、なんか日本スコアレスドローで悔しい、まあ悔しい気持ちはもちろんあるんですけど、日本勝ってほしいっていう気持ちはあるんですけど、なんかすげえ頑張ってたなーっていうか、その日本も、あ、もちろんだからそのいい部分とか悪い部分とかいろいろあるんだろうけど、でも強いから、強いチームに引き分けたって結構すごいんじゃないかなって個人的に思ったりはしてて、本当になんか、体格もそうだし、スピードもそうだし、フィジカルもそうだし、すごいこう、強くて、なんかもう、結構ディフェンス置き去りで、ブワーってスピードで押し切ってロングシュートとか、ミドルシュートとか、打ったりとかするシーンとかもあって、そういうの見ると、なんか日本は、そこにはまだ全然叶えわないぐらいのフィジカルだったりとか、そういう部分、あるんだろうけど、それでもスコアレスドローでしっかりと組織的にこう守ってとかやってたんだなと思うと、あ、なんか確実に日本も強くなってるんだろうなって思うんですよ。だからまあ結果が全てだっていう話になると、まあもちろんまあ負けてしまうとですね、やっぱりこうダメっていう風になるのかもしれないですけど、いやでも今回のそのグループリーグですか、だってコートジボワール、ギリシャ、コロンビアって結構ね、強いチームだと思うし、そのかなり強いチームだと思うんですよ。だからね、そこになんかしっかりまあ、戦えるようなまあ、ある種その対等だっていう風に思われたりとかする部分もあったりするようなまあ、予想とかで、まあ世界的にそういう予想が立つような、まあ、どこが出てもおかしくないみたいになるっていうのは結構、まあ、日本ってすごいやっぱレベル上がってるんじゃないかなと思うし、 まあ、とにかく、そのギリシャ戦見たときは、ギリシャめっちゃ強いなって思ったんですよね。まあ、結局だから点は入ってないんでしょうけど、なんか前半で一人退場して、10人になって、いやでも、なんか、もう本当に、気持ちというか、そういうアグレッシブさとかもすごかったし、なんか、強いなってすごい思ったんですよね。で、なんかね、これ完全に僕だけの感じ方なんですけど、コートジボワール戦もそうだったんですけどね、でギリシャ戦今回前半だけ見ても思ったんですけど、結構サッカーって接触プレー多いじゃないですか。だから、その接触プレーした時に、結構バーンって弾かれて、で、飛んで、腰から落ちたりとか、前半見てたら、大迫選手とかもそうだし、なんか、まあ、結構岡崎選手なんかも接触プレー多かったりとかして、こけたりとかよくしてたりするんですけど、そういうの見るとね、こう今俺、肋骨折れてるじゃないですか。だからすごい、なんか、この落ち方は、まあさ、プロの選手だから、すごい鍛えてるだろうから、そういう、なんか折れたりとかはないんだろうけど、まあそういう落ち方でね。まあその後全然普通にプレイしてるから、大丈夫なんだろうけど、俺やったらこの落ち方したら確実に折れてるなとか、そういうとこばっかり気になるんですよね。そう、第一戦でも岡崎選手がなんかこう接触してバーンってこけたのがあって、それが完全に僕が肋骨折れたのと本当同じこけ方やったんですよ。それ見たときに、岡崎選手もちろん大丈夫だったんですけど、折れたって思ったんですよ。そのこれは間違いなく日々行ったなと。で、この後岡崎選手、くしゃみしたら折れるぞと。よく、まあ、俺じゃないから、その岡崎選手、お前とは違ってやわじゃねえからって思ってると思うんですけど、でもなんかすごいそういう、風に思ったりとかして、すごいこう、その痛そうな接触プレイ見ると、うわーって思ったりするっていうのは、今だからこう、自分が肋骨折れてるからこその感じ方なのかなと思うんですけど、いやーもうなんかすごいよね。下手したら1メートルぐらいポーンって飛んだところからの、なんか、足、片足だけついて、ぐにゃってなってこけるとかさ、あんなんとか、確実に俺複雑骨折してると思うもん。あんな落ち方したら。いやだってもう膝、バスケでジャンプシュートしただけで着地で膝がめきっていう男ですから、多分、あれはやばいなって、そこばっかり気になって、どっちかというと、今回ギリシャ戦も、なんかこう、もう内容どうとかっていうとこも、まあまあ気になるっちゃ気になるんですけど、そういう接触プレイばっかりが気になって、なんか、すごいこう、あ、痛い痛い痛いってなるような感じなんですよね。なんで、まあ、まあ、怪我ないように、まあ、お前に言われたくないよって思うと思うんですけど、選手もね。ただ、本当ね、もう自分も、すごい折れたりとかさ、そういう気持ち、今、すっごいわかるんで、まあ、そういう怪我ないように、まあ、頑張っていただきたいなと思ってますということで。まあでもそういう見方で見たら多分ね、ほんとサッカーなんて、何のスポーツもそうですけど、すっごい痛そうなプレーっていっぱいあるんでね、まあよければそういう見方もいいんじゃないかなっていう、って思いましたけど、ということで、まあそんな感じで、まあワールドカップも、まあちょろちょろと、楽しんでるような感じですね。まあ、ちなみにまあ、日本ね、やっぱ勝ってほしいなって思ったりとかしてて、で、ワールドカップも始まって、みたいなとこで、まあ、僕はね、前にやってた FIFA 13っていうゲームをまたやり始めたんですよ。もう FIFA 14っていうのが出てて、で、なんやったら PlayStation 4 とかで FIFA 14とか出てて、すげえっていうね、評判ですよ。もう、グラフィックすげえみたいな。で、まあ僕も それやりたいなと思って、目覚ましじゃんけんっていうの、あの、目覚ましテレビの目覚ましじゃんけんって、まあ、なんかこう、朝に3回ぐらいやって、その、合計100ポイントまで行ったら、まあ、勝ったら10ポイントとかで、たまにダブルポイントで、かなりいい点数もらえたりとかするんですけど、勝ったら20ポイントだったかな。で、アイコが10ポイントで、負けたら5ポイントみたいなんで入るんですけど、まあ、それで、あの、前にあの、プレイステ4と、FIFA 14という、まさに自分が欲しいやつが、出てたんですよ。プレゼントで。今回の商品これっつって。だからもう、絶対に負けられない戦いがここにあるなと思って、頑張ってやったんですけど、まあ、結果当たってないんで、まあ、とりあえず FIFA 13をやってる状況なんですけど。まあね、現実のサッカーと違って、FIFA 13の中の新崎選手、自分が作った新崎選手はかなり活躍してますよ。で、ただ、前もこれ、キンストで FIFA 13の話した時に言ったんですけど、ここだけ現実とリンクしてるなってすごい思うんですよね。新崎選手の、なんかこう、性格が、なぜここまで忠実に再現されるのかと。まあ、言ってしまえばゲームのバグなんですけど、結論からね、言えば。ただなんか、ゴール決めるじゃないですか。そしたらゴール決めたら、なんかみんなでわーみたいになるじゃないですか。そこでパフォーマンスしたりとかして、みんながこう、祝福しに来るみたいなのあるじゃないですか。で、前は、FIFA 13やってた時は、ゴール決めて、なんかこう、選手を、ね、持ち上げようと。なんかこう、相手選手が、味方の選手が飛びついてきて、抱きかかえるような感じでわーってなるスタイルというか、なる喜び方みたいなのあるんですけど、自分はそれで待機してる。相手の選手が飛び込んでくる、ね、抱きついてくると思って、スタンバイしてるけど、その味方の選手は、なんかスルーしてるみたいなんで、結構なんか、自分はもう抱きかかえるつもりでなんかこう、ほっほっほほってカクカクってなってるんですけど、それが全然味方選手には届かずに、味方選手は別のとこで喜んでるみたいなのがあって、すごいこう、一人ぼっち感、こんなに活躍してるのに俺は、なんだろう、チームに馴染めてないみたいな、そうなんかすごいあったんですけど、今回ね、ついに究極系が来てね、一人ハグ。だからそう、抱きついて、わーってなる、相手が飛びついてきてわーってなるんじゃなくて、普通に抱き合って、やったなーみたいな感じになるでしょうけど、本来ならばなるところなんですけど、味方選手誰も来なくて、新崎選手、ついに、エアハグエアハグし始めるっていうね。一人で、ガシって抱き、誰か、何かを、空気を抱き始めたっていう。空気を抱いて、よかったな、よかったなって言ってるっていうね。もう、それがもう悲しくて。もう、ついに俺、なんて言うんでしょうね。もう、そこまで行ったかと。ついに、究極系だなと。ロンリープレイにも程があると。ゴール決めてるんですよ。ゴール決めてるのに誰も来なくて、もうついにもうエアーをハグし始めたと思うと、もうちょっと悲しくてね。まあ、新崎選手、まあ、現実は、サッカーなんてできないし、肋骨折れてますし、っていう状況なんですけど、まあ、現実と違って、仮想世界のフィア13の中での新崎選手、すごい活躍してるんですけど、そういうとこは、変わんねえなっていう、その、感じで思いました。まあ、フィア13は、エンジョイしてますよ。未だに。ね、ということで。いや、まあ、そういうのも含めてちょっと面白いんですけどね。まあ、とりあえず、フリーズ対策は今回バッチリしてるつもりなので、まあ、フリーズしないように、まあ、フリーズしてデータが飛ばないように願いたいというか願ってるんですけど、まあ、とにかく、もうね、一回、データ飛んでるんで、まあ別にいつ飛んでもいいかみたいな、そこで妄想すればいいかと。なんかこう、不慮の事故によって選手生命を絶たれてしまった新崎選手みたいなね。もう彼はピッチに戻ることはなかったのであった感みたいな感じで、まあデータ飛んだら終わろうかなって思ってるんですけど、勝手に妄想して。っていうので、まあでもね、ほんとFIFA 13は相変わらず一番こう妄想が こう、かき立てられるゲームでね、すっごいいつも妄想してますけどね。っていうので、まあ、ワールドカップから FIFA13 楽しんでますっていうね、お話ですけど、ね、まあ、肋骨を折れてるという話を、まあ、ちょこちょこ、まあ、してまして、で、今も、まあ、折れてる。結論から言うと折れてるんですけど、まあ、とりあえず、前回、5月の二十何日かに、レントゲンをもう一回撮ってもらった。5月5日に骨折して、で、もう大丈夫かなと思って行った時に、まさかの、2本目が折れてるっていう事実が発覚したんですよ。で、あと3週間ぐらいかかるねって言われて、診断されて、で、ちょうど3週間過ぎたんですよね。で、ちょっと、見に行こうと思って、病院に行ったんですよ。で、診察室通されて、まあ、レントゲン、ね、撮ったけど、上、ちょっと映ってなかったっていう撮り、まさかのミステイクを犯した先生だったんですけど、まあ、その先生にですね、ちょっと、肋骨、もうそろそろ大丈夫かなと思うんですけど、一応ちょっと見てもらえますかっていうので言って、そしたらもう痛み全くないですかって聞かれたんですよ。ほんで、いや、ちょっと咳した時に痛みではないけど、違和感がある感じなんですよって言ったら、あー、それ新谷さん、まだだねって言われて、俺ね、もうとりあえずレントゲン撮って、まあ、とりあえず、なんていうか、ちょっとでも、まあ、治ってないにしても、ちょっとでもこう、進歩してるという、治療してるっていう実感が欲しかったんですよ。ただ、しねさん、それはね、治ってないし、もう、その時点でレントゲン撮っても、大して、前と変わってないから、もうちょっと、もうちょっと慎重に、やってくださいと。もうちょっとしばらく、コルセットつけて、慎重に生活してくださいって言われて、あ、そうなんすかつって。まあ、とにかくレントゲン取ってくれないわけですよ、もう。レントゲン拒否されるわけですよ。まあ、なんでしょうね。また、まあ、先生も、まあ、前回のミステイクを引きずってるのかもしれない。まあ、もしかしたら、また取れなかったら、ちょっともうこれはちょっとね、医者として、ね、なんか、ちょっとまずいことになるから、ちょっとやめとこうかなって思ったのかもしれない。多分そんなことはない。多分そんなことはないんですけどね。でも、なんか、もう、とにもかくにも取ってくれないんですよね。レントゲンを。ね。だから、もうちょっとね、もう、新内さん、レントゲン撮っても、もう仕方がないから、まあ、とりあえず、もうちょっと様子見てくださいって言われて。で、まあ、コルセットの巻き方の指導みたいなね、新内さん、もうちょっと上だねとかって言われたりとかして、まあ、そういうのを教えてもらったりとか、まあ、ね、骨に食べ物とかね、とりあえず、煮干し食べた方がいいよとかって言われたりとか、まあ、まあ、してたんですけど、で、とりあえず、もうちょっとかかると思うからっていうので、で、レントゲンをとにかくなんかこう、もう、レントゲン取らないっていう方向で、もう、医者的には決まってるというか、まあ別にもう、肋骨はもう、なんていうか、もう、時間が経てば、もう治るような、日にち薬だから、みたいなとこも、まあ、もうほとんどの医者が言うわけじゃないですか。まあ別にネットで調べてもそうやって書いてますし、まあでもそうなのかなとも自分でも思ってるんですけど、もうとりあえず治ったその実感が欲しいというか、で、まあ取ってほしいなと思ってたんですけど、もう、先生さんって、とりあえず、痛み、その咳して違和感とか、咳して痛みとか、そういったところ、本当に治っていればそういうものは全く感じなくなるんだと。だからね、感知したかどうかっていうのは、新崎さんの体が一番感じることなんだと。ね。そう。だから、新崎さんが、痛みないと。全然問題ない。もう今まで、前と変わらずに、骨折する前と変わらずに動けるって実感したんであれば、それも感知でいいと、いうふうに言われたんですよ。ね。感じているかと。お前は今感じているかと。Can you feel? と。Can you feel? かと。いうふうにすごい聞かれて。ね。Can you feel that? ハイブリッド肋骨かと。言われて。お前の肋骨はハイブリッドなったかと。ね。くっついて。ね。太くなったのかと。 それをお前は感じてるかとすごい聞かれて、いや感じてないですっていうのあるじゃないですか。今のとこまだ感じれてないです、ちょっと違和感あるしって言った。じゃあもう感じる時が来るから、お前が I can feel ね、I can feel できる時になったら、もうそれはもう感知でいい、もう来なくていいよ。まあだから実質もう来なくていいって言われたような感じ。もうお前が感じろとね、ね、もうレントゲン取って実感とかじゃなくて、お前が感じることだと、お前の体が一番正直だと言われたんで、まあ今回に関しては、まあ、先生から Can you feel って言われたんで、 No I can feel、I can と I cannot feel って言ったら、まあね、感じるまで待てと言われて、まあそういうね状況です。まあとにかくですね、でも本当早く直したいんですよ。7月にはとりあえず直したいっていうのがあって、まあでもね、咳した時の違和感とか以外はもう本当普通に大丈夫なんですけど、まだ俺でも I can feel しないしなと思うと、まあね、まあ早く俺のね、肋骨はちょっとハイブリッド肋骨になってほしいんですけど、まあもうちょっとかかるっていうことで、まあね、長いよね、ほんと。こんなにも長引くかと思ってるんですけどね、まあちょっと早く直したいなと思ってますけど、まあ僕が、ね、感じれたら、ね、その時が感知する時だということで、まあ俺だからもう医者行かないよ。もう、だって医者行ったって、だってもう、ねえ、聞かれるだけやもんね。Can you feel? って聞かれるだけやもん。いやもう。で、I can feel! っつったら、OK! っつって返されるわけでしょ。だって。今回の治療費でもだって380円ぐらいですよ。安っと思ったよね。もうレントゲン取るからと思って、結構ね、嫁さんからもね、レントゲン取ると思ったら、まあ何千円かかるだろうから、と思って、ちょっとね、お金、ね、これ出してって言われて、もらっていったのに380円ですよ。いやー、ちょっとね、1万円でいいっすかって言いにくいわと、思ったんですけど、まあ、まあ、もうちょっとかかるみたいです。ということで、まあ、そんな、肋骨の、を見てもらって、まあ、Can you feel? って聞かれて、I cannot feel って答えた日の夜のことですよ。急に電話かかってきまして、それがね、もう何年も連絡取ってない、その、昔の部活の仲間、友達からかかってきたんですよ。で、メールじゃなくて電話だったんで、何かなってすげえ思ったんですよ。で、大体、そういう時に、めっちゃ何年も昔からの、何年も会ってない昔からのその知り合いとかから電話かかってくるっていうのは、大体、結婚式とかね、結婚するとか、まあそういう報告だったりとか、あとはその怪しい勧誘だったりとか、まあ結構怪しい勧誘が多いんですけど、なんか今こういうのやっててみたいなね、昔さ、そういう怪しい勧誘ね、なんか僕はライブやってた時にですね、ライブハウスでこうお知り合いになったお客様がね、いらっしゃったんですけど、その若い男の子だったんですけど、なんかすごい怪しい勧誘だと知らずに、ちょっとぜひ仲良くなりたいんですよって言われて、ああじゃあいいっすよいいっすよっつって、ちょっとじゃあぜひまた会いましょうよとか飲みに行きましょうよとか話になって、で飲みに行くことになったんですよ、二人で。まあなんか若い男の子だったんですけど、で大阪でですね、なんか居酒屋に入るかっつって安い居酒屋入ったんですけど、まあ、そっからどうもなんか様子がおかしいんですよ。なんかね、居酒屋入って、ね、まず飲み物聞かれるじゃないですか。飲み物何しますって聞かれて、その時に普通に、まあ、俺はビールって言ったんですよ。そしたら、彼、ホットコーヒーありますかって言うんですよ。ちょっと待てと。飲みに行きましょうっつって、まあ別に喫茶店だったらわかりますよ、全然ね。喫茶店でビールってのもなかなかね、喫茶店でビールというチョイスやったら珍しいけど、ね、居酒屋行って、 一杯目にホットコーヒー頼むやつ、なかなかいなくないっていう、その、あ、ええと思って、で、ちょっとホットコーヒーないっすねって言われて、あ、そうなんですかってなって、もう俺も、いや、ホットコーヒーちょっとないでしょって、もう、え、ビールとかでいいんじゃないのって話したら、じゃあビールでっつって、で、まあビール頼んで、で、飲んだりしてたんですけど、まあ、要は、その、なんか、怪しい勧誘だったんですよ。なんかこう、今僕こういうビジネスやってまして、みたいな。その、ネズミ講的なやつですよ。で、まあ、俺まあ興味ないんで、もう固くなにも、いや、俺ちょっと興味ないわ、とかって、まあ言ってて、いや、すごい稼げるんですよ、とか言われたから、え、じゃあ、君稼いでんのって言ったら、いや、僕これからなんですけど、って言うから、いや、じゃあ、とりあえず君がめちゃくちゃ、もう、僕今、月収これだけなんだけどっていう話をして、この倍とか稼げたら、俺、すごい、その話魅力的だと思うから、その場合稼げるようになったら来てよっていう、もう一回話しに来てよっていう、聞かしてよ、その話って言ったら、もう二度と連絡なくなりましたけど、二度と連絡来なかったですけどね、彼は今どうしてるんですかね。いやー、頑張ってたらいいんですけどね。いや、まあ、別の道でね。頑張ってたらいいなと思うんですけど。まあ、そういう、怪しい勧誘かなって思ってたんですよ。ね。勧誘増えるっていうことですよ。もうちょっともうね。もう勧誘かなっていう感じだ。勧誘フィール感じたんですよね。ただ、まあ、とりあえず、電話取ろうと思って。まあ、そういう勧誘だったとしても、もう、断れるから、まあ、いいかと思って。で、電話取ったら、まあ、なんか、まあ、久しぶりやね、みたいな話になって、で、今から同窓会行こうやって言われたんですよ。今から同窓会行こうやって、いや、もう完全に今、夕方、で、もう、この後すぐ始まる同窓会に行かないかっていうふうに、のを、多分だからその同窓会始まる30分前とか1時間前とか、そういうタイミングで言われて、ええー、と思って、今からっていう話、ね、なりますよね。いや、ていうか俺呼ばれてないねんけどっていう話になるじゃないですか。え、メール来てないって言われて、いや、来てない。誰々からメール来てない。いや、来てないっていう話になって。で、俺は友達はね、俺は Facebook から来たんやけど、なんか、みんな行くかなと思ったら、あんまりみんな行かないから、ちょっと誘ってんねんって言われて、俺 Facebook も正直全然同級生とかと誰ともつながってなくて、 Facebook からも勧誘来てないし、勧誘フィールしてないと。だからなんでしょうね。いや、まあとりあえずまあとりあえず晩ご飯の支度とかもあるんで、ちょっと行けないっていう話をしたんですけど、いや、全然、いいやんつって行こうやっていうずっと言われてて、いや、ちょっと、ていうか、誘われてないしっていうのも含め、急すぎるっていうのもあるし、そういう、同窓会ってそんな急に、なんていうの、お誘い来るもんなのっていうね、普通はですよ、1ヶ月前とか、まあ、せめて、1週間前とかならまだわかると。まあ、一週間前もだいぶ近いけど、ね。なんか、いや、だから俺のところに連絡来てなかっただけなんですけど、で、なんか、とりあえず心の準備できてないんですよ、俺は。もう誰が来るん、まあ、とりあえずなんか、ね、まあ、僕も、まあ、これは悪い癖なんでしょうね。まあ、人見知りゆえの悪い癖なんでしょう。誰が来るんみたいなことを聞いたんですよね。そしたら、いや、結構来るらしいみたいな。そのクラスだけじゃなくて、その学年全体で結構来るらしいって言われて、もうそこで俺が答えたのが、まあこれも人としてね、どうかと思いますよ。わあ、ややこしいなーつって、ややこしいな、ややこしいなっていうその答えも、俺もどうかと思う自分でも。人としてどうかと思いますけど、わあ、ややこしいなーつって。で、したらね、その友達が言うわけですよ、また。いや、ね、好きやったあの子とかも来るかもよって言われて、まあ、それでまた答えたのに、ややこしいな、つって。それもややこしいな、って。それが一番ややこしいな、っていう話をして。いや、まあ、ない、別に結婚してるから、別にややこしくなんかないやんって言われたんですけど、いや、そういうことじゃないんだと。なんか、 まあ、いろいろあるんですよ。ややこしいっていう言葉の裏には。なんか、例えば、何年も会ってなくて、その久しぶりってなって、絶対聞かれるのって最近どうしてんのってことじゃないですか。でも最近どうしてんのっていう、その聞き方一つでも、その、なんていうか、興味ある人と興味ない人ってわかるし、お前絶対興味ないやんっていう人からもそういう風に聞かれるわけじゃないですか。したらもうなんか答えたくないんですよ。なんかもう別にその興味ない。だって俺が、いや今こうしてこうしてこうしてんねんってすごいテンション高く言ったら、そうなんやって終わるのがわかってるから、もう嫌なんですよ。だから、もうなんかね、この話してるとすごい俺が、なんかこう、器の小さい人間にすごい、まあ器小さいんだろうなっていう実感するエピソードなんですけど、いやなんか本当、そういうのが嫌で、で、あと好きな女の子、好きだった女の子とかだと、いやもうこれ完全に自分の、なんていう、古代妄想というか、被害妄想、なんだろうな、勝手な思い込みなんですけど、かつて自分のことを好きだった男が来るってなって、で、僕は振られてるわけですよね。したら、まあ、確実になんかその、俺の中でだけかもしれない。俺だけかもしれないっていうか、多分そうなんでしょう。俺だけかもしれないとこですよ。てか俺だけのとこですよ。なんていうか、もう、なんていうの？相手が優位なんですよね。完全になんかその、別に上も下もないんだけど、なんか俺の中でだけでね、完全に向こうが上なんですよ。ああ、こいつ、昔私のこと好きだったやつだなっていうふうに思われてる、その、思われてるって思うと嫌なんですよ。だから思われてないんだろうけど、思われてるって思ってる自分が嫌なんですよ。だから、結果、別に誰も悪くないです。結果同窓会に行って誰も悪くないのに、なんかいろんなところでイライラしてしまいそうな気がして。いや、器ちっちゃえ、俺。器ちっちゃえって、俺電話しながらも思いましたけど、器ちっちゃえと思いましたけど、そういうのが嫌で、もうややこしいなって。まあ、それを一つの言葉にするとややこしいなんですけどね。で、ややこしいな、うん、ややこしいわ、つって話をしてて、で、まあ、とりあえず、まあ、何しかその、まあ、いけないと。まあ、その、ややこしいっていうのも、ね、別に、ややこしかっても、ちょっと興味はあったんですよ。本当にそうなのかなっていうね。本当に、今、同窓会に行くと、俺、どういう感じなのかなとか、どういう風に感じるのかなとか、みんなどういう感じで接してくるのかなとか、はたまた覚えられてなかったりするのかなとか、すごい思うと、まあ、ちょっと気にはなってたんですけど、何しかその、もう開始1時間前とかに電話かかって、できたわけですから、ちょっともうこっちも予定ありますしっていうのでちょっと行けなかったんですよね。で、まあ断ったんですよ。で、でもなんかその、まあこれもまあ僕の器のちっちゃいとこですよね。まあ行けばいいじゃん。もうそこまで気になってるんだったら行けばいいじゃんっていう話なんですけど、なんかこうなんていうの？本当に自分のその要は被害妄想ですよね。なんかこう好きだった女の子は私のことをこいつ好きだったんだなっていう感じで来てるっていう俺が勝手に仮定して接してどうなるのかとかその最近どうなんっていうことに対してどう返したらいいんだろうかどう返すのが100点なんだろうかみたいなことを結構考えてて結構シミュレーションしたんですよね喧嘩パターンもねそのお前絶対興味ないやんけっていうね、まさかの、いきなり、空気を乱すパターンっていうのが、これはあかんなっていうのを想像して、これはあかんなと思った。これはあかんやつやと思ったんですけど、とか、いきなりこう失礼な絡み方みたいなされて、なんかすごいこう、なんか怒ってしまったりとかすると、これもダメなんだ。これもダメなんだなと思って、ちょっと、どういう心持ちでいけばいいんだろうかみたいな、すごいシミュレーションしてて、まあ、結果行ってないから、もう、そのシミュレーションも、まあ、机上の空論と言いますか。まあ、もうね、実践されることはないんですけど。まあでも次ちょっとね、あったらちょっと行ってみたいなと思うんですけどね。なぜ1時間前とか30分前とかにその連絡が来て行けるかって言われても、なんていうか、日程もそうだし、そう、心持ちっていう心の準備が、みたいなとこあるから、ちょっと難しいなと思うんです。で、まあ、ね、 まあ、同窓会、プチ同窓会的な意味では、まあ、あばら座機会っていうのが、まあ、前回でも言いましたけど、あばら座機会っていうのは結成してますんで、まあ、そこで、まあ、会いたいやつは会ってるし、みたいなんで、まあ、別に、いいかなと思うんですけど、まあ、でも、まあね、そういう、同窓会行って自分はどうなるんだろうか、みたいなこと、すごく気になって、どうなのかな、っていう、思って、たんですよね。まあで思いながら、まあ、電話切ってその後ずっとこう考えがぐるぐるぐるぐる巡ってたんですけどね。まあなんせ今でも怖い同窓会はなんだろうな、なんか怖さがあるんですよね。なんかそうそう、どういう自分もどういうテンションで行ったらいいか分かんないし、どういう接し方されるのかもわかんないし、とか、ねえ、すごい気になるというか、気になるけど怖いみたいな、なんか怖いもの見たさみたいな感じとかありますけど、まあそんなわけで、僕はこういうね、同窓会に対してこういう印象だったりとかもするし、今回行ってないけど、なんかその、まあ前に、まあ同窓会何回か行ったこともあるんですよ。何回か、うん、2回ぐらいかな。小学校の同窓会とか行ったことあるんですけど、なんかやっぱそういう、なんていうかね、感じもあったし、実際。でも思ったほどでもなかったっていう感覚もあるし、まあ今回はちょっと高校の同窓会で全然こう、なんていうか、未知の領域だったっていうのもあって、全然想像がつかない部分もあるんですけど、皆さんはどういう、風に、その同窓会行ったことある人とかで、まあ同窓会でのエピソードとかでもそうですし、まあその同窓会、もしね学生さんとかで今同窓会、まだやってないっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、例えばこんな同窓会やりたいなとか、同窓会でこんなことあったらいいなとか、同窓会ってこういうイメージだとか、学生さんもちょっと想像していただいたりとか、自分が10年後とか20年後とかに同窓会やるってなったらどんな感じになるのかなみたいなことを想像しながら、メールしてくれたりとか。そう、メールテーマはねメールテーマ同窓会です。同窓会、どういうそのだから、同窓会行ったことある人は同窓会、こういうこと、こういうのがあったとか、まあそういう体験談を送っていただければと思いますし、なんて言うでしょうね。同窓会にはこういうイメージがあるとかね。こういうなんか苦い思い出があるとか、そういうのとかを送っていただければ、まあ僕はどっちかというと、苦い思い出というか苦いイメージがあるので、なんか、そういうのも共有できたらいいなと思うし、その、あ、やっぱそうだよねって思う部分もあったらいいなと思うし、なんか、何かしらその同窓会にまつわるエピソードだったりとか、同窓会を妄想してみたりとか、ね、いろいろ送っていただければと思いますので、今回のメールテーマは同窓会ということで、まあ、ちょっとしばらくですね、同窓会というメールテーマで、募集したいなと思っておりますので、どしどし送ってくださいということで、宛先はですね、冒頭でも申し上げましたけれども、サイトの方にあります、宛先、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、メールフォームから投稿していただくか、ツイッターのハッシュタグ、しんざきん、シャープ shinzakin、シャープ shinzakin をつけて、ツイッターで投稿していただければと思いますので、よろしくお願いいたしますということで、まあ今回はだいぶ長いこと喋ってるような気がするんですけど、まあとりあえずまあ新崎インストリーム150回放送ということで、まあまあなんていうか内容という意味ではその大きな変革っていうのはなかったかもしれないんですけれども、コーナー復活、一言質問が復活したのと、あとメールテーマできましたっていうので、これはメールテーマはね、ある程度そのまたお便りをいただいて、それを読ませてもらって、で、しばらくしたらまたちょっと 変えようかなって、メールテーマも変えていこうかなと思ってますんで、またその都度その都度ですね、また、お知らせしますので、お便り送っていただければなと思っております。ということで、そんなわけでございまして、新崎インストリーム150回放送、記念すべき150回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。最後にお知らせでございます。ですね、笹山のライブがあります。6月28日土曜日、笹山定期公演、ワンマンライブ、リビングオンザナイト042が、あります。スタートが、会場が19時、開演が19時35分ということで、前売りというか、ご予約、随時お待ちしておりますということで、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。場所は神戸16ビットでございます。詳しくはですね、笹山のオフィシャルホームページ、からライブ情報をチェックしていただきまして、そこからご予約いただけますので、どうか皆様、お越しいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、新崎ストリーム150回無事ね、やり終えることができましたということで、また本当に、キンスト今後こういうのやってほしいなみたいなことも、募集しておりますんで、何かいい企画とかね、何かこんなことやってほしいなっていうのはあったら、あとは励ましのね、励ましのお便りとかも結構ガチでお待ちしてますんで、いつもこういう風に聞いてるよとか、いつもこんな時に聞いてね、こういう風に感じてますとか、まあそういうのとかね、聞いたら、すごい、見たら、すごいこう元気になる、僕も元気になりますんで、ぜひとも送っていただければと思います。すごい嬉しいので、ということでよろしくお願いしますということでございまして、それではまた151回放送にお会いしましょう。さよなら、にしし。私はいつから吐き出すほど渦の